お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アルバニージー首相はがんと診断されたチャールズ国王の迅速な回復を願いました。連邦保守連合の議員らはステージ3の減税の立場を決めるためキャンベラで会議を開いています。そしてアメリカ大リーグの大谷翔平がアリゾナのキャンプ地で自主トレーニングを始めました。この時間にお伝えする主なニュースとスポーツニュースです。では初めのニュースです。イギリス兼オーストラリアの国王チャールズ王ががんの治療中とのニュースを受けてアンソニー・アルバニージー首相は国王の早い回復を願いました。チャールズ国王は先月無害な前立腺肥大で矯正手術を受け、その後病院で3日間過ごしていましたが、その際に別の心配が発見されました。バッキンガム宮殿筋ではがんのタイプについての情報は明らかにしませんでしたが、前立腺ではないと言っています。アルバニージー首相は ABC に対して、今日後で王室と連絡を取ると述べました。
Today, the thoughts of all Australians are with King Charles and his family. We wish him very much a speedy recovery. I will be sending a message to.
今日すべてのオーストラリア人の思いはチャールズ国王とそのご家族とともにあります。私たちは彼の一刻も早いご回復を願っています。私は今朝宮殿にメッセージをお送りし、私たちがチャールズ国王の可能な限り早いご回復と公務への復帰を願っていることを伝えます。アルバニージー首相はこのように述べました。チャールズ国王は定期的な治療の予定の間は一時的に公務から退くことになっています。保守連合の政治家は今日遅く政府が提出する予定のステージ3の減税を支持するかどうかを話し合うために会議を開いています。保守連合はこれまで政府がその減税案を変更したことを批判していましたが、新たな経済分析で国民党議員の選挙区では変更された政策が最も恩恵が大きくなるものと予想されることが分かりました。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員はチャンネル9に対して、保守連合は法案の修正案を提案する可能性があることを確認しました。しかしマッケンジー上院議員は見解を公にする前に内部のプロセスを尊重することが重要だと述べました。
Shadow Cabinet met last night. We will be taking that decision to the broader party room, which is the respectful way to go through our internal processes.
昨夜、影の内閣の会合がありましたが、我々はその決定をより広く党内に諮るつもりです。それは我々の内部のプロセスを経る経緯を示す方法で、それは今朝です。そして今日まもなく我々がどういう結論になったかをみんなが知るでしょう。オーストラリア全部が我々がより少ない、より簡単な、より公平な税制を支持する政治の側にいることを知ります。ですから我々は過去にしてきたようにその変更を公にしました。我々はまだステージ3に完全にコミットしています。マッケンジー上院議員はこのように述べました。その税制の変更によりますと、15万ドル以下の収入の人はより大きな減税を受けますが、それ以上の収入の人はまだ恩恵はあるものの、ステージ3の減案でこれまでに予想されていたよりは少ない減税となります。クイーンズランドのショッピングセンターで70歳の女性を孫娘の前で刺し殺したティーンエイジャーが起訴されました。バイリン・ホワイトさんを刺し殺したこの16歳の少年は今日イプスイッチの裁判所に出廷することになっています。ホワイトさんは刺された時、ブリスベンの西のレッドバンクプレインズで6歳の孫娘と一緒にショッピングをしていました。警察では刺した動機はホワイトさんの車を盗むことだったと見ています。この事件では5人のティーンエイジの少年が窃盗と違法な自動車の使用の様々な罪で起訴されました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースを続けます。国連はフランスのカテリーン・コロナ元外相を代表とする第三者によるパレスチナ難民のための部局の見直しを発表しました。国連のアントニオ・グーテレス事務総長は、この見直しは 国連当局の内部監督サービスによる既存の調査とともに行われるだろうと述べました。仮のレポートは3月末に提出され、最終レポートは4月末に公表されることになっています。パレスチナ難民のための部局アンワーは、その1万3000人のスタッフがイスラエル南部での10月7日のハマスの攻撃に関与したとしてイスラエルに非難されたため、アメリカなどの最も重要な15の貢献国が資金提供を中断して危機に直面しています。国連のスポークスマンステファン・ドゥジャリック氏は、その申し立てをしたイスラエル当局の協力が極めて重要だと述べました。
The Secretary General notes that these accusations come at a time that UNRWA, the largest UN organization in the region, is working under extremely challenging conditions to deliver life-saving.
この申し立てが、この地域の最大の国連機関 UNRWA がガザ地区の子どもや男女200万人近くに命を救う援助を届けるために極めてチャレンジングな条件下で働いている時に出たという点に事務総長は注目しています。ガザ地区の人々は世界で最も数が多く、最も大きく、最も複雑な人道危機の一つの中で、その援助に頼っています。国連のスポークスマンはこのように述べました。アンワーは資金提供が再開されなければ、2月末には活動を中止しなければならない恐れがあることを明らかにしました。チリの太平洋岸の住民たちは、ビンヤデルマールだけで122人以上を死亡させ、少なくとも190人が依然行方不明になっている大火災を理解するのに苦しんでいます。緊急事態のクルーは、この火災に見舞われた3日後になっても、バルパライソとビンヤデルマールで瓦礫に埋まった遺体の捜索を続けています。ジャクリン・アテナスさんは、バックパックを一つ持っただけで炎を逃れ、今ビンヤデルマールで自宅の焼け落ちた残骸を調べています。
It burned like someone was throwing gasoline on the houses. I don't understand what happened.
誰かがうちにガソリンをかけたように燃えました。何が起きたのか理解できません。風が大変強く、大きな火の玉がそばを飛んでいったのでしょう。アテナスさんはこのように述べました。マヌエル・モンサルベス副内相は、これから数日の気温の低下が消防隊と軍隊がまだ燃え盛っている150件の山火事をコントロールするのを助けるかもしれないと述べました。チリやアルゼンチンなどの南アメリカの一部は極端な熱波を経験していて、専門家は気候変動でそれがもっと起きやすくなっていると言っています。当局では火災の中にわざと火をつけられたものがあるのかどうかを捜査しています。政府が1万6000頭の家畜を乗せた船を中東へ返さないことを決めたため、その家畜の運命は宙ぶらりになっています。この船 MV バヒジャ号は1月5日に西オーストラリアを出港しましたが、出発地へ戻る途中で航海の通商ルートが妨害されたために家畜は船に乗せられたままになっています。連邦の農林水産省は、今やさらに長いルート経由で家畜を再輸出するという輸出業者の要請を正式に拒否しました。しかし次の段階をどうするかを決めておらず、連邦政府のマリー・ワット農相は、迅速な解決案を提出するのはその輸出業者次第だと述べました。動物愛護団体 RPCA 西オーストラリアは、乗船している家畜の多数がすでに死んだと言っています。RSPCA では当局に残っている家畜を移すように訴えています。オーストラリアは去年サメに襲われて死亡する事故が世界で最も多く、遠隔地ではより大きなリスクがあることが新たな調査で分かりました。フロリダ大学の国際シャークアタックファイルによりますと、2023年は世界的なサメの襲撃による死者が2倍に増え、合わせて10人になりました。そしてそれらの襲撃のうち4件がオーストラリアで起き、そのデータでは泳いだり水際で遊んでいる人々よりもサーファーの方が少し多くなっています。沖の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースについてスポーツと天気報です。まずスポーツからですが、野球で大リーグの話題で、NHK によりますと、大リーグドジャースの大谷翔平がアリゾナ州にあるキャンプ地に姿を見せ、自主トレーニングを行いました。手術した右肘を気にする様子もなく、ダッシュやティーバッティングを行い、2月9日から始まるキャンプに向けて順調な回復ぶりを見せました。このオフにドジャースに移籍した大谷は、去年右肘手術をした影響で今シーズンはバッターに専念する方針で、オフシーズンはリハビリやトレーニングを続けています。 ではおしまいに明日2月7日水曜日の天気予報です。西オーストラリアからです。パース最高気温は36度で晴れでしょう。南オーストラリアのアデレード最高気温27度、おおむね晴れでしょう。メルボルン最高気温は23度で晴れ時々曇りでしょう。タスマニアホバート最高気温22度、晴れ時々曇りでしょう。キャンベラ最高気温24度、晴れ時々曇りでしょう。シドニー最高気温は24度、時々にわか雨が降るでしょう。ブリスベン最高気温は32度、1、2度にわか雨が降るでしょう。そしておしまいはノーザンテリトリーのダービン、最高気温は33度で晴れ時々曇りでしょう。以上、明日2月7日水曜日の天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。